フェイストゥフェイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。
はい、どうも。
薄い峠音楽堂本舗でございます。
はい、やってまいりました。
今週もですね、サテライトですけども、
はい、ここは新年2発目、
2発目です ね。
はい、ここは、中央自動車道、はい、八ヶ岳パーキングエリア下り線でございます。
はい、
ここはですね、ここでサテライトするの初めてかな、ひょっとして。
あ、初めてかもしれないですね。
上り線ではね、ついこの間やりましたが、はい、下り線で、やるのは、
はい、
初めてでございます。
今もう目の前に貝駒ヶ岳が、
はい、
でその向こうに今日が沈もうとして、
素晴らしいロケーションですね。
素晴らしいロケーションですね。
なんかね、去年はね、あんまりこの中央道を走ってても、山を見た記憶が、あまりないんですよね。はい、天気が悪かったり、
天気悪かったりとかね、
もう日が暮れてシルエットでしか見えなかったり、今日はですね、もう日が暮れてね、まだ間もないんで、雪をかぶった南アルプスが、見えております。
はい、
素晴らしいですね。
素晴らしい。まだ雪少ないですけどね。
ちょっと少ないですけどね。新春って感じですね。
新春って感じですよ。
見えたい感じしますね。
これから真っ白になってきますね。
いいですね。
いや、素晴らしい。やっとですね。
やっとですね。
久々だよね。
久々ですね。
本当に
いいですね。
この後今我々はですね、名古屋に向かって前乗りでね、は
い、そうです。
今年最初の、年明けのライブ、
お年始ライブですね。は
い、名古屋、L サイズというライブハウスでね、はい、明日やるんですけど、
第8名聞き始め、
はい、新春大進撃でしたか、はい、なんだか忘れましたけど、この後ずっとね、名古屋に向かって走っていきますんで、途中、木曽駒ヶ岳とかね、
そうですね、
もうこれから、あ、でももう暗くなってるからちょっと分かんないかな、
ちょっとでもシルエットで見えるかもしれないですね。
シルエットで見えるかもしれないですね、はい、なんか正月ずっと関東地方は天気良かったですね。
ずっといいですね。
何なんでしょう、
穏やかで風もね、
穏やかでね、すごく良かったですけれども、ただ寒いですね。
今日から昨日あたりから急に寒くなりましたね。
急に寒くなりました、はい。全国的になんかお正月は結構まあまあに太平洋側は天気良かったみたいなんでね、はい、いい正月を迎えられたことと思いますけれどもね、はい、さあ今年一発目のライブどんな感じでしょうかね。
ですね、新年一発目ということでですね、はい、気合い入れた背取りを考えようと思ったんですが、
はい、
いろいろライブが今度立て込んでおりまして、年またぎで、
はい、
だんだんネタがつきて割と冒険的な
先ほどね、ちょっと背取りをね、
はい、ギリギリまでちょっと悩ませていただきまして、
本田が考えてくれた背取りをさっき見せていただいたところなんですけども、いやーすごいですね。
なかなか新年一発目から
ちょっと冒険、体験的な明日名古屋で、明後日大阪でね、
はい、
今年のライブ、ライブ始めということなんですけどもね、まあ今年もライブ三昧でいきそうな感じでございますんでね、はい、 楽しみにしていていただければと思いますね。ツアータイトルもそろそろ考えなきゃいけないななんてんで、後でちょっと相談させてください。
わかりました。
はい。ということで、今日一発目のお便りをじゃあお願いいたします。はい、
こんにちは。とてもとても久しぶりにメールを書いています。はい、仙台のキャッコと申します。
ああ、
キャッコさん、お久しぶりです。
お母さん。
今このメールを電車に揺られながら書いています。
はい、
なんて旅情的。とうっとりしたいところではあるのですが、
はい、
そうでもない現実が。
あら、
横浜からおば夫婦が仙台に遊びに来ていて、
うん、
温泉に行こうとなりました、うん、しかしながら人数が多いので1台の車に全員は乗れず、
うん、
さらに旦那は仕事先から直接合流することになったので、
うん、
現地で車3台ではいろいろと面倒と頭を抱えていました、
うん、
レンタカーでワンボックス借りたらどう、私運転するよという提案は全力で拒否されちゃう。なんだろう。そんな時旦那がぼつり、自分過去私のことですね、自分電車で行けばいいんちゃう。行き先は福島県飯坂温泉。
おお、いいですね。
確かに電車でも行ける距離です、
うん、
でもせっかくの家族プラスアルファ旅行なのです。冗談かと思ってヘラヘラしていたら、その案があれやあれやあれよという間に本決まり、
うん、
そんなこんなで現在一人で電車に揺られています。甘ったれの我が子も一瞬、本当に一瞬だけ寂しそうな顔をしたものの、
うん、
大好きなジージーバーバーに囲まれているからか、すぐニッコニコでバイバーイするなんだよなんだよ、みんなして白状なんだから。しかしながら考えてみれば、この久々の一人の時間、ヘッドホンしてフェイスティースの曲を聴きながらの電車旅、なんだよなんだよ、これって素敵なひとときじゃないか。
うん、
温泉も魅力的だけど、この行き先がライブだったらもっと素敵なんて言いたくなってしまうのは内緒の話。車窓から見える景色は抜けるような青空に天高い雲、ちょこちょこと紅葉も始まっていて、改めて季節の移り変わりを感じられます。この頃ずっとネクストページをヘビロトで聞いていますが、そろそろノスタルジアが似合う季節になりました。お二人がライブで仙台にいらっしゃる頃にはもう冬景色かな、ライブまであとちょっと、それを目標に毎日頑張ります。日を追うごとに寒さが増しております。お体に気をつけて万全な状態でいらしてくださいね。私も万全な状態で待ち構えています。ではでは。
うん、ね、たこさんね、あのちっちゃいお子さんをね、
はいはい、
おじいちゃんおばあちゃんに安心して預けられるっていうのはいいことだし、貴重な時間ですよね、そのね。
あ、そうですよね。
うん、お母さんとしてはね、毎日毎日子育てで大変だろうから、こういう貴重な時間があるだけ、
なかなかね、うん、そういう一人の時間ってね、
そうなんだ、特にお母さんはね、
そうですよね、う
ん、まだ
取れないですからね、
お母さんちっちゃいからね。いやでもよかったじゃないですか。
ですね。
温泉どうだったんでしょうね。
伊豆までいいですよね。
飯坂いいっすもんね。
ね、
ああ温泉久しく行ってないな。
行ってないですね。
行きたいな。
今度前乗りに温泉組み込
む。いいっすね。前ねやったもんね。
やりましたね。ね、あの結構ヘロヘロになって翌日に師匠
と一緒
に
してた。ね、ありましたね。
これまた夢でございますね。
はい。
はい、
さあもう一つ行きましょう。
お願いします。
こんばんは、新潟県のミキと申します。
どうもです。
先日娘の大学入試にかこつけ仙台へ行ってまいりました。
お、仙台。
以前ラジオで山もっちさんがおっしゃってらした、あんこやどら焼き、すっごく食べたくってお店探して食べてきました。めっちゃ美味しかったです。お店の方に聞いたら、たい焼きの頃と同じあんこ使ってるんですって。
お
う、わあ、なんか嬉しい。 S さんも食べたあんこ堪能しちゃったよ。僕のあのちっちゃい頃、子供の頃、
仙台、はいはい、
よく行ってたたい焼き屋さんが今なんか違うどら焼きになっちゃったらしくてね。
なるほど。
美味しいものからお二人のファンならではの萌えポイントまで素敵な情報満載のこのラジオ番組本当ですかね。
そうですかね。
本当に素晴らしいですね。
ありがとうございます。
ところで冒頭のお話、なんで子供の受験でわざわざ親がって引かないでくださいませね。我が家は、シャレになんないくらい山の中なんで、公共の乗り物がなくてですね、移動がすべて自家用車なんです。だから学校通わせるのも結構一苦労なんですよ。ちなみに、クマ、キツネ、タヌキ、ウサギ、リス、ハクビシンに森アオガエル、フクロウ、キツツキ、その他もろもろ全部家の前とか脇に出没します。
いいですね。
玄関の棚にタヌキが入ってたことがあって、
いいですね。
超ビビったこともあります。
よくないのか。
あ、マムシも普通にその辺にいますよ。大変に危険ですね。そんなオラガ村は個数は22件のみ、そのほとんどが80歳以上というなかなかの限界集落なんです。 でね、どっちみち駅までの送り迎えでお仕事をお休みさせていただくんで、会場の仙台まで送っちゃえって私、おかんも言ってきた、ですね。
なんだろうね。
ついでに S さんが歩き回ったであろう駅前周辺をうろうろしようかなって。しかし田舎者には都会は刺激が強すぎて、あんまりお店に入っても楽しくないの。でもでもついお二人に関係するような文字や物には反応してしまう私、買っちゃったよクラゲブローチいや本当に可愛かったんですって、クラゲだからってだけじゃないんですって。しかしなぜ仙台にまで来てクラゲブローチだってさ、可愛かったんだもんでね、自分のお土産だけじゃなんなんで、職場やいつもお世話になっているお隣の老夫婦、親戚のおばちゃんにもお土産買わなきゃってあちこち見てたんですが、そこで衝撃的なものを発見してしまいました。私の目に飛び込んできたエースという文字、うん、と見るとお店の名前が北野エースというんですね。ほう。そしてその看板の下にあった商品の数々、レトルトカレーがびっしり並べられているのですが、商品名がおかしい。18禁カレー。
ああ、はいはい。
成人向け。はい？何ですと？真っ赤なパッケージに黒い文字で、あの例の18禁マーク。かなりの衝撃です。思わず買ってしまいました。まだ食べていませんけど。で、成人向けの由来はすごく辛いかららしいです。半端な辛さじゃないので18禁らしいです。ところで今回のプチ旅行の本来の目的は娘の大学入試。1時受かればまた2時で仙台に行く予定です。受かればいいな。大学入試突破を切に願う私たち親子のために、リクエスト桜お願いします。
なるほど ね、
はい、桜咲くといいな。
咲くでしょ
う。ということで今日の1曲目聞いてください。フェイストゥフェイスで桜。はい、引き続き中央自動車道、八ヶ岳パーキングエリアからお届けしますけどもね。
ここね、蕎麦がうまいんですよ。
そうなんですよね。
ここね、普通ねサービスエリアとかの蕎麦って、まあね、可もなく不可もなくみたいな、まあ抑えでいいかみたいな感じですけど、ここは違う。
ここ本当うまい。一度食いましたよね。
ここはね本当にうまい。
本当にうまいですね。
八ヶ岳の、3分の1湧水っていう、
おう、
あの伏流水が湧いてるところなんですよ。
やっぱね、水のいいとこは本当にそばうまいっすよね。
その水を使ってるんでね、抜群にうまい。
抜群にうまいっすね、
はい、また食べたいですね。
また食べたいですね、はい、またあの長野行った時もまたそば食いましょうか。
そうですね、
はいさて、ですね、年明け早々私ずっとガラケーだったのをスマホに変えましてですね。
ですね、ついに
変えました。で、まあ文字入力とかね、まあ慣れればなんてことないじゃないですか、一つね悩みがあってね、あのフォントのね、字の幅がですね、あの半角と全角で揃ってないんですよね。あのアルファベットが特に、
ほうほうほうほう、
でアルファベットがね小文字だとね、あの半角になるんだけど、小文字のまま、半角のまま大文字にすると、半角よりちょっと広くなっちゃう。
なるほどなるほど。
それから、あのアルファベットの字によって幅が違うんです。
そうですね。
等幅っていうフォントに変えればなんとかなるんだけど、それができなくてですね、あれです。 表を作ったのね、あの CD の売り上げとかの、そしたらね縦線が揃わない
あ、なるほど ね、
ね、
はいはいはい、
フォントの字によってこう幅が違うんでね、縦線が、ね、揃わなくて非常に気持ち悪いっていう、ね、
そういうの気になさるタイプですめちゃくちゃ気になるタイプですよね。
本当気になってしょうがなくて
俺そういうの全然気にし
やったんだ
縦線が合わないとかね、全然気になるそうですよね、うん、まあでもなんかあれですよね、うん、僕の隣で運転中こう隣でこうね、うん、達人の技でこうガラケーを操る姿がこうね、
うん、
まあ名物というか、ね、だったのがこうたどたどしくリモートしようかって本人よりも俺が見慣れない感じでこうちょっと違和感ありますね。
違和感ありますよね、はい、あとやっぱりタッチだからね、ボタンを押すわけじゃないんで、すごくその上下ちょっとずれると違う字が入力されちゃったりするんです。そうですね、
はいはい、
車に乗ってる時にね、スマホで文字入力ってね酔います。
そうですね、うん、難しいです、
難しいです、はい、だからその辺も
いかに物理機が車の中で優れていたかっても分かりますよね、
うん、そういうことですよね
早く慣れてくださいね。俺も慣れますから
だいぶ慣れてきましたけどね、
2,3 日結構見ててね、うん、俺も気持ち悪いですああ両手使ってる
ああなんとかなれなきゃ
です、ね、
ということでじゃあお便りの方お願いします。
はい、ごめんください。イエスさん、クロエさん、こんばんは。ということでフミエちゃんからです。
あ、どうもどうも。
もう行っちゃって大丈夫ですよね。このお便りが届く頃にはツアーも終わってるから大丈夫ですよね。
はい、
これ秋ツアーのことかな。
うん、
クラゲさんごめんなさい。何でしょう、散々再三コヨーテからファイトマンは無理ってクラゲさんに泣き入れてたんです。
あ、
言ってましたね、はい、うん、なぜならば2曲とも頭から最後までヘドバン、かなりのヘドバン、
うん、
全力のヘドバン、
うん、
なのでその2曲が連続で来るとヘロヘロになるんです、
うん、
なりませんなります
なりますよ。
はい、コヨーテは首振ってるだけだけど、うん、って言っても特にエンディングにかけてペースアップしていくのでコヨーテに入る前は体勢整えて挑みますが、ファイトマンはヘドバンしながらも途中オレーオーのところに、あ、時に小刻みジャンプしながら指2本を空高く突き上げるでしょ
う、うん、
運動量半端なくとそうですよ、そんな2曲が連続して本編が終わるのでアンコールなんて声も出ない、ちょっと息ぐらい整えさせて状態なのでずっと無理無理無理と言ってました。そしたらいつの間にかコヨーテがいなくなってたんです。
うん、
コヨーテなだけにどっかに旅にでも出ちゃったのか、コヨーテからのファイトマンがなくなって、首的には平気になったんですけれどなんか物足りないんですライブに行った感がないんですなんか忘れてるような。他に懐かしい曲で感動してるし新しいアルバムの曲で、はしゃいでるんですけどね、いなくなって初めてわかるその人の大切さ、君はどうしてこのセトリにいないのだろうな感じ時間は限られてるし、どの曲もセトリに入ってないと寂しいし、だからって全部やるわけにはいかないし、クラゲさんが毎回ものすごく考えられて悩まれてるってことはよくわかってるんです。クラゲさん本当にごめんなさい、もう無理って言いません。 S さんはこよってがなくて物足りなくないですかっていうことですね。
そうなんですよね。
そうなんですよね、
うん、
これはねそうなんですよ、
うん、
やってる方も、かなりきついです、
ね、きついですよ、
かなりきついです、
ね、かといってなくなるとちょっと
そうですね、そういうタイプの人いますよね、
うん、
言ったら言ったでうざいんだけどいなくなるとこう、なんかなんかこう場が落ち着かねえなみたいなねそういう感じのやつですよ。
SD 事業部の鍋ちゃんみ
たいな、そんな人がね、ちゃんと言いましたね、
そういう人ばっかりでしたけどね、まあでも今後もまたいろいろねセットリスト
まあね、そういう時もあれば、
うん、
もうね、いやね、絶対やらないよって曲じゃないんで、
そうですよ
ね、定番曲なんで、
はい、
やらない時もあればやる時もあると、
はい、
特に今回なんかすごいですよね、コヨーテファイトマン、ヘッドマン3曲
はい、疲れてくださいね、
疲れてください。
さあもう次行きましょう。サンクラゲさんこんばんは。佐賀県のともみです。
こんばんは。
少し前に読んでいただいた人妻プリン
の
続報です。
来た、
お店の近くに住む友人と遊ぶ予定が近かった時に、 このプリン買ってきてよって頼んでみたのですが、って渋られたので自分で行くしかないかと思っていたところにお便りが採用されたので、ああ行くしかないという展開に。改めて人妻プリンについていろいろ読んでたのですが、もはやプリンは人妻呼ばわりされてて、もうなんか人妻って言いたいだけじゃんって感じでした。もともと店内メニューとして作られていたプリンをもっとたくさんの方に食べていただきたいということで商品化したそうです。商品化されるまでは普通のプリンだったはずなのに、印象をガラリと変えてしまう人妻というパワーワード。そんなこんなでお店に向かいます。お店があるのは私が中学校を卒業するまで住んでいた町なので、久々に帰ってきたなーなんて思いつつ、10年ぶりぐらいでしたが何も変わってなくてなんか安心しました。お店に着くと人妻プリンの上りがはためいていました。推しがすごい。老舗のお寿司屋さんだけどドライブスルーもあるという他にはあまりなさそうなスタイルのお店です。お持ち帰りの定番は巻き寿司みたいでした。お店自体はこじんまりとしてましたが、随所に和の小物が置いてあったり、手作りの箸置き、箸袋など、温かみと親しみやすさに溢れた雰囲気でした。でもカウンター席の寿司ネタを入れるようなディスプレイには、プリンとラム酒がディスプレイされていて、眺めてるうちに何のお店かわからなくなりました。
カオスだな。
せっかくなのでお寿司もいただくことに。ランチメニューを見ると、ハンギーゼンのいろんなコースが、ハンギーゼンって何だろう？まずハンギーについて説明します。この地域では池などに自生するヒシの実を取るのが盛んで、収穫用に人が乗れるサイズの桶を半分に切ったたらいのことをハンギーと呼ぶんです。
へえ。
そしてお寿司屋さんでは寿司飯を切る桶のことを、ハンギリと呼ぶそうです。ダブルミーニング。
なるほど、
うん、そんなハンギーをお盆代わりにお寿司、お吸い物、コースによっては天ぷらなどがついてくるお膳がハンギー膳です。私は一番シンプルなコースにしました。写真1枚目です。
おお、
ね。食前に出たサラダは、これまたこの地域名産というほどでもないけど、そうめんを素揚げしたやつがトッピングされてます。へえ、パリパリしてて美味しかったです。寿司酢にこだわりの、柿酢を使ってるというお寿司ですが、大将の気合がすごいのか、かなりわさびが効いていて終始涙目でした。柿酢は全くわからなかったけど美味しかったです。なんかもうこれだけでお腹いっぱいになったけど、プリン食べに来たからねと言い聞かせプリンを注文。さすがに人妻とは言いませんでした。そしてプリンとご対面、写真2枚目、これですね。
お、来ました。
人妻という名前とは裏腹にとても可愛い見た目です。スプーンを入れた時はちょっとしっかりした感じがしましたが、食べてみるととろっと滑らかでカスタードの味が濃厚でした。カラメルの苦味も程よくてとても美味しかったです。余韻に浸っていたら人妻元い奥様が見えたので少しお話をしてきました。人妻の他に何かなかったんですかねと聞いてみたら、あえてあの名前にしたそうですよとのこと。その言葉からはなんとなく諦めにも似た語気を感じました。福岡や長崎から買いに来るお客さんもいらっしゃるそうで、さらにふるさと納税の、返礼品としても登場しているらしい人妻プリン。人妻の勢いが止まりません。ちなみにお店で食べられるのは普通のプリンで、夜の人妻プリンはお持ち帰り専用だったので買って帰りました。写真3。
これポップがすごいですね。
妻のプリン食べてください。すごいね。甘すぎずかといってお酒の風味が強すぎるわけでもなく、ちょうどいいバランスで共存しているような感じがしました。あ、ラム酒が入ってるわけですね。どれも美味しくて新作が俄然楽しみになってきたので、販売が開始されたらまたレポート書きたいです、ということで人妻プリンの続報でございました。
お、うん、妻のプリン食べたい。エロい、エロいっ
すいいなこれ。
そんなやつ。
あーすごいな、
すごい、ね、
これまたなんか新作とか出たら続報お待ちしております。
あのとろっと滑らか濃厚とかもうね。
どこから切り口を取ってもエロいですね。
はい、こちらの欄に1つのプリン3個3個入りました。
あーすげえ。いやいやいや、 皆さん続報待ちしております。
お待ちしております。これすごいですね。
はい、じゃあ今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースでコヨーテ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市の井国道18号沿い、
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が続いてまいりました。これからね、名古屋前乗りして明日名古屋、明後日大阪と、今年初ライブですね、ですね、いい1年になりますように、いいライブを ね、
そうですね、
はい、しようと思ってます。またもう今年はもうずっとライブライブライブですんでね、皆さんまたライブ会場の方に足を運んでいただければ嬉しいです。
お願いします。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先とかまた来週あたり言うよ。めんどくさくなってきちゃった。ということで、薄い峠音楽の本と、またのお越しを
お待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と、株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道。